はい、というわけで、今週もやってまいりました痛いおじさんズポッドキャストではなくてですね、痛いショータイムポッドキャストの方ですねになっていきます。お送りいたしますのは私 SHO ショーなんですけれども、皆さんね、今週もやっていきたいと思いますよね。先週は、ウォールグラフィックのルイ君が来てくれたということで2人でやって非常に楽しかったんですけれども、今週から再びアローンということでですね、結構ねお便りの送るんですよね。PDR さん戻ってこないんですかみたいなねことで、もう PDR さんはこれもクラブハウスの時も一緒だったんですけど、基本的に忙しい方なんで、最初はこうよしやろうってなるんですけど、やっぱりねよく彼がポッドキャストで言ってますけれども、金になんねえものを、ボランティアでやってんだこっちはっていうようなニュアンスのことをね、ちょいちょい言われてますけど、そういうことでやはりネットでね、なかなかこうマネタイズできないものに関してはそんなに時間を使う余裕がないと、彼も、いい父親ですから、やはりね稼いでかんない場にならんということでね、なかなかね、時間がないということで、ポッドキャストの、いつ復帰されるから、一切未定でございますということなんですけども、ぜひとも、いつか戻ってこれる、時のことを考えね、僕は一応この場をまだ残すということで、毎週頑張っていきたいと思います。こうやってね一人で、やるパターンもありますし、ゲストさんを呼ぶパターンもあります。というわけで見てて思うんですけど、その PDR さん、その見ててっていうのはアナリティクスというね、各エピソードどれくらい皆さん聞いてくださってるかとかそういうのを、見てて思うのは、まず当然 PDR さんがいないっていう時点でほぼ聞く気がない。でも、PDR さんと翔さんは友達だから、 PDR さんの友達の話は、とりあえず聞いてやるかみたいな方がいらっしゃるんですよ。で僕が別の、ゲストと絡むとですね、これ不思議なことでに、僕がソロの時よりも聞かないんですよね、みんなね。え？みたいな。マジ？みたいな。ってことでね。じゃあ俺が一人で喋った方がいいのかなみたいな。正直。いやだって、ネックディープのウエストとか、しかも LA の Spotify で撮ったんですよ、あれ。LA の Spotify スタジオに行ってですね。ね？シャウトアウト、二宮ゆきさん from Spotify Japan なんですけど、振るわないんですよね。で俺が一人喋ってるやつの方がみんな好きみたいで、どういうことやねんって、お前らそんな俺のこと好きかってことで、てか俺の友達そんな興味ないやろみたいなことなんで、むやみやたらと、ゲスト呼ぶのもどうなん、でも僕の呼ぶゲストの話も面白いと思うんですけどとか、いろいろねこれ愚痴ってもしょうがないですよね。こちらの都合ではありますからね、皆さんからしたら、いえいえ PDR さんを出せと、こっちは PDR さんが見たいんだと、お前じゃないぞというような、こうなんかそういうのがぐさぐさきますね。しょうもない話も全然みんな送ってくれないんで、しょうもない話認定のステッカーも作ろうと思います。はい。でね、当たったらっていうか認定されたら、しょうもないステッカー、しょうもない話ステッカーみたいに送っていこうかなということを考えておりますので、それもろもろ含めよろしく頼むぞリスナーよということで、僕はやっていきますよね、毎週面白い話お届けしますよということで、もう本題に早速入っていきましょうか。でこれからですね、皆さんね、もう暑いシーズンに入るんですよ。暑いシーズンに、なのでね、クーラーちょっとかけていいですか、これ静かモードでかけてるんですよ。うるさいっていうね、意見も こうすればいいかな、あるのかとは思うんですけど、暑いんでね、マジで脱水症状で死んじゃったら困るでしょってことで、撮影中にね、で収録中に俺が話してるうちにみるみる青ざめてバターンいったら、これも大変な話やんってことで、やばいでしょっていうんで、冷房はかけさせていただきますので、足からずってとこですね。なんですけれども、皆さんね、で投稿もちょっと不定期になってたっていうのは、アメリカに行って、そうSpotify スタジオでウエストと収録してたんですよ。で帰ってきてからちょっとこうお客様に2週間連れて回っていただいてみたいな、いただいてっていうか、お客さんのことを、2週間国内でサポートしてたっていうこともあって、でその期間中またポッドキャスト撮れなかったと。でそうこうしてるうちに PDR さんが休止に入ったということで、 ちょっと、そう、あと、Spotify のスタジオで撮った3回目のね、3回目の、あの動画の編集が全くできなかったって、それもね、まあ、いろいろありますよね。ということなんですけど、まあまあ、これから毎週やっていこうということで、その辺の話ね、面白い話たくさんあるんですよ、正直。いろいろ話していきたいんですけど、これまたよくわかんないんですけど、唯一ね、この Spotify じゃない、ポッドキャストでマネタイズできてるのがトークショーだと。で、トークショー、これ、まあ、PDR さんがやる気なのかやれない気なのか、正直全然わかんないんですけど、面白い話たくさんあるんで、それは全部トークショーに撮っとこうかなって正直思うんで、あんまりこうね、ポッドキャストでも出しすぎちゃうとみたいな、ああいうスペシャルな場所で皆様からお金いただいてみたいな時に、ここぞっとっていうようなエピソードはトークショーに撮っていく必要があるのかどうか、今はまだ分かんないんで、まあ、PDR さんと話す機会があったらちょっと話してね、トークショーやろうっていうことになったらまたやりますし、その時に撮っておきのネタバーン行きますし、あ、もういいかなみたいな話だったら時間もないしみたいな、もう俺ポッドキャストやんないしみたいな、万が一あるじゃないですか、そのいやみたいななっちゃったら、まあこっちでどんどんそういう話も話していこうかなっていうことで、いろいろ精査しながら、全部その辺話していくでって話なんですけど、まあこの話はね、インスタとかでも結構 DM でそこの話してくださいよっていうのが来たんですよね。で、詳しく聞きたいと。で、せっかくなんで、ポッドキャストでみたいな。ポッドキャストリスナーの方なんでしょうね。で、僕のインスタもチェックしてくださってるっていう方からのリクエストもあって、あ、まあ確かにそれいいなと思って。ことの発端はですね、友達にゲーム専用のキーボードを作っているなんてブランド、ハイグラウンドっていうブランドかな、ハイグラウンドっていうブランドなんですよ。キーボードに特化したブランドで、なんかゲーミングキーボードっていうのは、こうカタカタ音がなんか気持ちのいい ASMR 的な、耳障りのいい音を出すような、そういうゲームに特化したキーボードっていうのがあるんですよね。それコレクターとかもいて、で割と値段も高くても全然みんな買うと、そういう界隈が世の中にある。もう全然僕からしたらご存知なかったんですけれど、一個ね、僕もそのハイグラウンドっていうブランドやってるラスティンっていう、まあ友達なんですけど、一個もらったの、まあ僕が持っててもしょうがないかなと思ってピーダルさんにあげたんですけど、あいつ全然それ写したりとあねしてくれないな。おいピーダルさん、ハイグラウンドのキーボードどないなってんねん、使わないんかいっていうのと、あ、お前あとです、おい PDR さん、お前聞いてるか、お前俺のスプリームのジップアップパーカーいつになったら返してくれんねんっていうところで、おいっていうことで1年以上仮パックしてますよ彼。どう思います、皆さん。1年以上スプリームクソのデデデデデデデとか言ってるくせに、僕のスプリーム多分超愛用してると思いますよ。1年以上返ってきてません。どういうことなんでしょうか、これ。リスナーの皆さん、PDR さんに問い詰めてください。ところで PDR さん、なんかポッドキャストサボってるみたいですけど、翔さんのパーカーぐらい返してくださいよ、返してあげてくださいよみたいなの欲しいっすね、マジで。あ、お前その辺どうなってんだ PDR さん、サンつけんのやめんぞこらって話なんですけど、まあそのハイグラウンドね、キーボードブランドやってるハイグラウンドのラスティンからある日連絡があって、でなんか俺の友達紹介したいみたいな、なんかiPhone にメッセージ来ると、なんか俺の友達紹介したい、最初の一文が出るじゃないですか。で、なんかもう本当にそのなんだろうな、まあ、友達とお客さんっていうのはやっぱりこう明確な線引きがあって、友達から僕はお金取んないんですよ。だけど友達がその友達を紹介してくる時っていうのは、そので東京でちょっと会ってやってくんないかみたいな時は、僕はもう基本お金はいただくことにしてるんですね。っていうのはもうそれこそそんな暇ないんですよ。PDR さんがこのポッドキャストをやってる暇がないように、その友達の友達と東京で遊んでる暇はないんですよ、僕にとっても。それはそうじゃないですか。なの でそういうのも結構あるんですよね。いや俺のブラザーの何々に会ってやってくんないかみたいな、で勝手につながれて、したらそのブラザーから連絡来て、しょーみたいな、でおい東京のおすすめをざっと教えてくれみたいな、なめんなよと、こっちねみたいな、VIP とかセレブに特化したツアーガイド、プライベートなツアーガイドやってるけど、みたいな。そういうおすすめの情報こそが有料なわけじゃないですか。そんなのね、 おすすめ全部聞いちゃえば、要は Google マップ使えば一人で全然楽しめちゃうわけですよ。それが僕の、まあ、言ったら企業秘密なわけじゃないですか。で僕に、東京を連れて回られると、お、自分では到底探し得なかったところに連れてってくれるやないか、で、あのお客様いただいてるんで、そんなお前おすすめ気軽に聞いてくんじゃねえってことで、それに全部死活するんですけど、でラスティンから俺のブラザー何々みたいなのがあったんで、うわやべえみたいな。でラスティンは LA で僕がやったポップアップ、オートメッドっていう T シャツのポップアップに遊びに来てくれたんで、でも T シャツも買ってくれたし、まあ、オンもあるっちゃあるから、やべラスティンの友達会わなきゃいけないかな、ワンチャンでもだりーなと思ってちょっと放置したんですよね。でそれ確か深夜に来てて、で朝起きて、あ見なきゃなと思ってパッて見たら、パッてそれを開いた瞬間にカニエ・ウエストっていうのが見えたんですよ。え、カニエ・ウエストって現イエールことカニエ・ウエスト、あのカニエ・ウエストさんですかみたいな。待って、あの獣医師に総攻撃を仕掛けるぜって言ったあのカニエ・ウエストさんことイエーさんですか。目を疑いまして、でカニエ・ウエストの料理人につなげるぜって書いてあったんですよ。うわ、どういうことっていうね。でカニエが今東京にいるらしいって書いてあるんですよ。えみたいな。速攻ツイッター行ってカニエ・ウエスト東京ってやったら、バーってこうあの画像が出てきて、なんかあのファンが出待ちして、あ、まあホテルで、あるホテル、僕どこのホテルに泊まってるかは知ってるんですけど、で出待ちして撮ってもらってる写真とかが出回ってたり、その日、ピューロランドに行ってたのかな、カニエがピューロランドにいるぜみたいなツイッターとか、おーいるやんと、え待って待ってやばいやんと思って、でその料理人からもなんか要所みたいな、あテキストが来てたんで、まあとりあえず返しますよねそこはさっきまで金もらわなきゃやってらんねえとか言ってたのに、これはと思ってどうしましたみたいな、いかがどのようにあの お手伝いできましょうかっていうことで、 How may I help you ですよね、もちろん How can I help you、まあ、できること何でもしますけれどもって言ったところ、なんとその、カニウエストがその立食パーティー的な、イベントを開きたがってるんだけど、その会場が見つからないと。でその会場っていうのもどこでもいいわけじゃなくて、みたいな、コンクリートの打ちっぱなしの倉庫みたいなとこで、このドーンと長い机、ドーンと長い机をバーンと 2個ほど、テーブルか並べ、その上に、このようにっつっていろいろ参考資料が送られてくるんですよ。このようなフードを一口サイズでバーッと並べたいと。つきましてはそういう場所を知ってますかって言うんですよね。やばいなっつって、これは頑張らなあかんと、カニエにつながれるチャンスだってなるじゃないですか。それなんか、うーカニエとつながるとお前もユダヤ差別主義者かとか、なんかお前もヒットラー応援してるとか言ったやつと付き合うのが、いやうるせえよ、カニエと会えるっつったら会うだろって話。俺は会うんですよね、音楽は僕好きですし、ドキュメンタリーも見て、ドキュメンタリーもいいなって思ったし、まあ、カニエがどういう人か僕はさっぱり知らないですけど、だからこそ会ってみたいじゃないですか。これはあいその仕事はきちんとやろう、仕事なのか何なのかまず分からなかったんですけど、でバーってもう東京倉庫イベント会場とかでもうググりまくって、で見つけられるとこ全部リンク飛ばしたら、まあ、速攻やったんですよ。それもう早いんでこっちは。そしたらその料理人の子ゼンっていう子なんですけど、ゼンが非常に感心してくれまして、やべえぜみたいな、こんなにレスポンスが早くて、しかもこんなにオプション出してくれるやつは今んとこショーがしかいないみたいな、超最強だみたいな。でここの会場にちょっとアポ取ってどこが使えるか聞いてくれないかって、これやるとしてたの確か水曜とか火曜にやり取りしてて、先週のだからちょうど1週間前かで、土曜にイベントやりたいって言うんですよ。 わかります？水、木、金、3日間しかないんですよ、準備期間が。で、土曜。で、土曜ってね、イベント会場って一番難しいでしょ、抑えるの。だってみんな金曜か土曜日にイベントやりたいでしょ。一番人も来るじゃないですか。でも、その土曜で、今週のもうだから3日後。待って。水、金、土。だよね。あ、水、木、金、土。だ4日後か。4日後に、とにかく、できるところを探せと、あれやこれは探したんですけども、ないんですよね。そんな4日後にパッと、あとそのカニエのそのビジョン、コンクリートの打ちっぱなしで、で音楽爆音、フード出して OK、 お酒も OK で、なんだっけ、ろうそく使えるみたいな、いろんな条件があるんですよ。これを全部満たしてないとダメだ。あとキャパは150人ぐらいだみたいな。でも150人しか入れないけど、もう広ければ広いほどいいみたいな。もう一生懸命探して、一生懸命電話して、でもやっぱりなかなかその土曜日に貸してくれますよっていうところがないんですよね。その要望されたような場所で困っちゃったなと思って、最後の最後まで粘ってたんですけど、まあ、結局その3日間いろんなとこ電話しまくって、いろいろその3日間でどんどんどんどん新しいとこも見つけてって、あとまあ知り合いにも聞いたりして、ないかって。そう、面白いのが、知り合いに電話するじゃないですか。その知り合いものとこにも話が来てるんですよ。つまり僕みたいな、まあこのなんかコーディネーターとか海外からのお客さんをアテンドするような仕事してる人たちをフルに使うわけですよね。もう東京中の およびもうひょっとしたら日本中のそういうコーディネーター使って片っ端から探させてるんですよ。だから電話するとこするとこ、いやうちもそれ来てるわその案件みたいな。でも会社の人たちは正直そのカニエだから何って話じゃないですか。別にみたいな、ないもんはないしみたいな。こっち個人なんで金にも興味あるしみたいな。ウエスト、イエーに会いてえしみたいな。みんなはなんか割とドライなんですよね。いや無理っしょみたいな。4日後にそんな無理っしょみたいな感じで、その無理じゃ、無理をありにできるかどうかが、まあ僕の腕の見せ所だと思ってたんで、まあ一生懸命頑張ったんですけど、残念ながらね見つからなくて、で次の週ならあるんですよね。次の週なら割とイエイのそのご希望に沿った会場がいくつか見つかったんで、まあ1週間遅らせてくれたら割とあるぜっていう風に前に言ったんですけど、そしたらショー実は土曜日決まったんだ場所がっつって、でまだ内緒だけど、まあ表参道の方の青山か、青山の方のここ、これこれこういう場所になったよっていうことで、でショーもすごい頑張ってくれたから、じゃあよかったら来たらってぜひ来てっていう風に言ってくれたんですよね。やばっつって、行く行くっつって。でもこれだって 100% カニオワシス来ますからね。イエイイエイ 100% 来るじゃないですか。イエイイエイが来るぜ、イエイみたいな感じじゃないですか。イエイみたいな感じじゃないですか。ギャルピースみたいな感じでしょ。だからそのもうちょっと小躍りっすよね。ふうふうっつって頑張って変わったぜみたいな。で真っ先に何をしたかっていうと、まあその土曜日にパーティーが実際行われるっていう連絡が来たのも金曜の深夜とかですよ。ほんとギリギリのギリで連絡来て、で遊び来なよみたいな、でフルネームでリストに、ゲストリストに載せとくからみたいな感じで、次の日朝起きて、もう僕はもうそのもうイエーイのパーティーに行くっていうことしか頭にないですよね。でまずしたことがチャット GPT を開きまして、カニエ・ウェスト主催のパーティーに出席できることになりました、家から気を引くにはどんな格好をしたらいいですかっていうのをチャット GPT に、マジで聞いたんですよ。でもブワーって出てきて、でいろんな、でもすごいチャット GPT やばいなって思ったのが、よくできてるなって思ったのが、そのカニエ・ウェストの主催パーティーに出席できるなんて、またとないチャンスですごく楽しそうですねから始まるんですよね。めっちゃおもろいやんお前と思って、でいろいろ言ってくるんですよ。カニエ・ウェストのファッションセンスっていうのはこうこうこうですと。だから例えばすごく前衛的でカラフルで奇抜な デザインのもの、でしかもそれだけじゃダメで自信を持ってそれをこうプレゼンテーションしなさいみたいな。だけれども派手派手しく、であとはシルエットの独特なものとかをカニは好みますとかいろいろ書いてあるわけですよね。でですけれどもカニはミニマリストですと。なので意外にシンプルなものが好まれるパターンもありますと。黒とかオールブラックとかオールホワイトとかそういうのもイエイは好みますと。イエイってまだなってない、あれ確か2021年までのデータだからイエイってまだなってないのかな、わかんないですけど。でですがと、ファッションというのは結局非常に主観的なものですと。なのであなた自身の個性がまず全面的に出てなければイエイも関心はしませんと。自信を持って、自分らしいプレゼンテーションをするのが一番大切ですって、まあ、結局最終的にファッションって自己満だからみたいなところについて最後にそれでは パーティーで良い時間を過ごして楽しんできてくださいって締めるんですよね。なんかどんな友達に相談するよりもいい答えくれるやんみたいな、感動しまして、何めっちゃちょっと GPT いいやつやんみたいな。でまあ読んで結局もう自分の直感に従うことにしまして、うーんと思って、だからインスタ見てくれれば分かる、インスタでだから僕はその日あのパーティーが終わった後に結構完全シークレットだったんですね、直前まで。だからパーティーが終わった後にチャット GPT に聞いたこととその結果どんな格好したのかをインスタのストーリーズに当日あげたんですけど、すごい一番気に入ってる豹柄のシルクシャツに、パンツはどう考えてもヒステリックグラマーの90年代後半とか2000年代前半の、サンプリングをしたであろう再構築されたなんか切り張りしてあるカッタンソーンしてあるスプリームのデニムに、ピンクのバケハ、これまあよう似合うわけですな、その合う色が合うわけですな、ヒョウ柄がちょっと結構ベージュ寄りのイエローで、でパンツがウォッシュドブルーなんですよね。でそこにピンクを差し色で入れることで、かなりバキッとなるんですよね。まあただバケットハットってもうちょっと信用すぎちゃってるんですよね。だからどうなのかなと思ったんですけど、まあいいかと思って、それでまあとりあえずバケハかぶっていこうかな。で靴が一番大事じゃないですか。で俺それ全然考えてなかったんですけど、靴でまあ足元を見るとは言ったもんで、どんだけこう上が決まっててもやっぱ靴が一番大事なんですよね、人間って。でそこでいかに個性出すかで迷ったのが、スプリームのドクターマーティンズの、スリッポンっていうかローファーを履くのか、それともビズビームのレザーの、マウンテンブーツを履くのかで超悩んで、結果僕はビズビームで行ったんですけど、分かんないですけどね、ビズビームだなんて周りからきっと。ですけどもなんかここはちょっと、日本のブランドで攻めていこうかなみたいなことで、だ結果シャツビズビーム、靴ビズビーム、パンツスプリーム、バケットアットカンゴルで、サングラス、もう僕も醤油顔っつうかあれなんですけど、まあそのね、人様にそんなどやれる顔でもないですから、まあ、サングラスも必要なわけじゃないですか、かっこよく見せるために。でオークリーみたいなちょっと宇宙人系サングラスが今流行ってるんで、それを言うの持ってたらいいんですけど、まあ、そういうの飛び道具で持ってないもんで、割とキャラみたいになれるようなサングラス、スープリームの1個持ってたんで、ダウンタウンってやつなんですけど、あのスープリームとルイ・ヴィトンがコラボした時に、採用された方ですね。それのスープリームだけのモデルを1個持ってたんで、スープリームのオリジナルモデルでダウンタウンだっけ、なんかそういう名前が確かあって忘れちゃった、名前忘れちゃったんですけど、でそれをかけてですね、アクセサリーにはまあ、深緑っていう高円寺にある古着屋、友達がやってるんでそこをレペゼンして、行ったわけですよ。結果なんかいろいろチャット GPT のアドバイス見たけど、まあ、結局自分の直感に、その自分の個性を出しなさい、自分の、 プレゼンテーション、自分らしいプレゼンテーションするのが一番大事ですよっていうのが一番響いたんで、僕はそれの通りすることにしたんですよね。で、まあ結果行ってみたら、なんていうのか、それで行くじゃないですか。で、あと自信を持ってくださいと。なんかこう、そわそわして、なんていうの、なんかみんな、有名人みたいな人がたくさんいるぞみたいになっちゃうと、逆に浮いちゃうから、とにかく自信を持ってその場に立つっていうことは大事ですよみたいなことも書いてあったんで、とにかく堂々としようと思って、でも、まず開始の時間が全然連絡なかったんで、5時から6時の間みたいに言われて、5時なの6時なのって思ったんで、4時半ぐらいにもう青山付近にスタンバってたんですよね。で、キツネカフェ、おもさんと青山の間のあのキツネカフェでちょっと休憩しながら、そわそわしながら、僕実は最近連載が始まって、今日、この収録してる日、6月27日に、コンテイナーっていうウェブマガジンでまた新しい連載が始まったんで、読んでほしいんですけど、その連載を書きながら、そわそわしながら待ってたと。で、前に、ところで6時なの5時なのみたいなこと聞いたら、6時に始まるよみたいな連絡来たんで、で、このパーティーっていうの難しくて、そのドンズバでね、6時にドーンって言って、人スカスカで、でもカニエがいてみたいなパターン。これよくあるパターンで、その主催が早くとりあえず会場入りして、ちょっと人の入りを見ているパターンってあるんですよ。で、その時って人もいないから、案外そういう時ってチャンスで、サインとか写真をもらうんだったら、これ結構僕は実践して、実際自分も実践してるんですけど、そういう目当てで、行く時って早めに行った方がいいんですよ。その主催の方がフラッといて、人がいないから、今なら写真撮ってよみたいなタイムがあるんですよ。案外、いつもとは言いませんよ。でもカニエがそうするとはあんま考えられないなと思ったんで、僕はカニエと写真が撮れるとしたら、その撤収の時かなみたいな。なぜ僕はカニエの料理人の善と友達ですから、善、みんな最後までいるのだろうなって勝手に察してたんですよね。だから、その時に撤収で、じゃあみんな出ろ出ろって時に僕だけ残れるじゃないですか。あ、善お疲れみたいな感じで残れて、あ、善ちょっとカニエと1枚だけ写真いいかなって最後に聞くみたいな。それが一番マナー的にもいいんじゃないかなと思って、最初行って割と人がいたとしたら、俺と写真撮っちゃったら他のみんなとも写真撮んなきゃいけないから、それは考えにくいなみたいな。だからいろいろ考えてですね、今回は。じゃあちょっと、で、パーティーに早く行きすぎるのもクールじゃないと。15、始まって15分ぐらいに行くのが一番ちょうどいいんちゃうかということで、6時15分ぐらいを狙ってその会場入りしたんですね。そしたらもう、6時15分に行ったらもう結構な人だかりできてて、後から知ったんですけど、なんか、イージーのインスタで、場所と時間とか公開されてたんですってね。全然そんなの知らないから、イージーフォローしてねえし、大体がって話で。だから、うわ、もう人めっちゃいるやんと思って、で、レセプションみたいなレセプションもないし、どうしようと思ったら、もう黒人のそのバウンサーみたいな、セキュリティみたいな人たちがたくさんいて、止められるんですよね。で、正三井って言えって言われてたんで、正三井なんだけど、善のぐらいで、ああ、OK 入れみたいに。え？いいの？っつったら、うん、お前の名前、今朝見たみたいな感じで、正三井、覚えてる、すごいなみたいな。記憶力半端なみたいな。カニエの、セキュリティ全員の名前、その、ゲストリストの名前全部覚えてんのかなみたいな。ちょっと驚いたんですけど、もちろん中に入れずに、外から見てる人とかもいる中で、ガラス張りなんですよね。入って、もう人も結構いて、で、前からもう写真もらってたんで、こういう風なプレゼンしたいとか、パーティーでこういう風にフードを着たいっていうのをもう事前に聞いてたから、もう本当その通りになってて、すっげえと思って、フルーツ、ピクルス、ピクルスですよね、チキン、あとはフィッシュのグリル、魚のグリル、あとは何だろうな、あれ、炙り、なんかね、グリルと魚炙りがあったっすね。だ、肉は多分ね、あれね、チキンだけだったんじゃないかなって思うんですけど。で、大量のフルーツでしょ？で、飲み物。で、フルーツとか、肉とか魚は まあ割とワンバイト一口大にこう切ってあって、まあ等間隔にバーって並べたらある。それを素手で食うと。で入り口で入るとこうナプキン1枚渡されてみたいな。で、器は銀のボールみたいなものに、まあ、水が入ってたり、俺最初その銀のボールに指こう洗うフレンチとかであるじゃないですか、その指を洗う用のパンのさ、パン食った後に指を洗う用の水みたいなのかなと思った。これは飲み水だみたいな感じだから。あとチャイ、ミルクチャイとティーと、でフルーツがめっちゃ美味しかったんで、こうフルーツうめえなっつって食ってて、これどう考えても高いぞって思ってたんですよね。どう考えても美味しいんですよ。だってあんまり食べない味、フルーツがこんなに濃厚な。マンゴーあんま食わない、だマンゴーばっか食っちゃって、マンゴーとメロンが超美味しかったです。パイナップルですら美味しかったけど、でもマンゴーとメロンが本当美味しかったから。で親からの教えでバイキングに行った時っていうのはフルーツをたくさん食べたもんが勝つと、元を取れるっていうのがもう親からの教えなんで、もうとにかくフルーツばっか食って、その魚とかね、肉はまあ そんなにおおやべえって感じじゃなかったんですよ。そしたらまあお客さんのこうどういう人がいるのかなって、こう僕一人で行ってたんでこう見るじゃないですか。そうすると、まあ、ポギーさんがいたりとか、ポギーさんはあの僕がやってるプラスチックラブっていうブランドちょっと気に入ってくれてて、であとタイニーと一緒に、ご飯も食べたことがあったんで、お久しぶりじゃんみたいな お声掛けくださって、ね、あの一人で寂しくしてたんですけど、おざますみたいな感じで。あとはね、なんか芸能人で言うとユリアンレトリバーでしたっけ、芸人の方、女性のいらっしゃいましたね。なんかあのもう乳を半分以上ボーン出してるなんか超グラマラスな方と一緒に来てましたね。乳出てるでって突っ込みたくなりましたけど、あのユリアンレトリバーじゃない方の人ですよね。ただなその人の顔は全く認識できなかったですね。あとはもうモデルさんみたいな方々から、なんか外国人の方々がもう分かんないですね。あのおそらくそういう芸能人とか有名人もたくさんいたと思うんです。インフルエンサーの方もいたと思うんです。もうほぼ誰も分かんなかったです。で分かったのはポギーさん、あとはあのアーティストの方がいましたね。知ってるアーティストの方、あ川村なんでしたっけ、川村なんとかかな、あのコラージュアーティストの人とかもいましたね。はい。でこうしばらくこう練り歩いてたら、まあ、カニエがいつの間にかこうだから、まあバーッと来るんですね。カニエ一家が来まして、カニエ一家が今の現在の奥さんビアンカさんっていうんでしたっけ、そのイージーの建築部門のヘッドかなんかなんですよね、もともとの方と結婚したの、まあ非公式に結婚したっていう謎な結婚でこう来て、で、子供娘2人3人もう分かんなかったです。2人なのか、あれは娘が2人なのか3人なのか分かんなかったですね。もう来て、で、まあもう警備員がバーって入れて、それもうそっからもう人がうおー来たぞみたいな雰囲気出るけど、もうカニエは顔の半分、まあ、鼻から下をこうバンダナ、真っ黒のバンダナで隠して全身真っ黒、めっちゃ横にでかいと、まあつまりちょっとおデブちゃんだぞと、で案外背が低いと。奥様の方はもうなんか体のラインにピタッと合ってるボディースーツみたいな肌色のものに、どでかいウシャンカハットとも言えないどでかいファーハットみたいなのをかぶってらっしゃって、どでかい頭に、超華奢なボディ、おっぱいボインみたいな、あそういう感じで肌あの裸に見えるんですよね、ベージュのボディースーツなんで、すんごいなみたいな。でイエイはもう入り口付近にこう立って、もうずっと下向きながら、うつむきながら、誰も触れないんですね。やっぱりクンナオーラが半端ない。で、子供たちが入ってきて、まず最初に走り回ってナイキを履いている人を見つけては、指を指し、ナイキナイキナイキってこれをやり始めたんですよ。ナイキナイキっつって、でアホなやつがナイキイエーとかやったら、あ娘ちゃんがブーってやるんですよ。それはそうでしょ、カニナイキ嫌いなのもう有名な話なんだからっていうことで、 それがね、娘ちゃんにもこう刷り込まれてるわけですよね。ブーってやって、ナイキブーってやってて、やっべー、まあ僕あんまナイキ履かないですけど、ナイキ履かなくてよかったし、アディダスも履かなくてよかったと思って、ね、アディダスとは、まあ、ビーフもあったわけじゃないですか。で、だからビズビム、ある意味正解やな、みたいな。ある意味正解やったなと思って、ちょっとほっとしたんですけど、ナイキって言われずに済んだんでね。はい、娘ちゃんたちから。で、もう一目散にとにかくノーフォトだと、写真禁止だと。で、僕は入ってすぐさま写真パパッと撮ってストーリーズに上げたんですよ。で、写真禁止って言われてなかったんです、それまでは。だから、おお、よかった、あぶねみたいな。で、写真一切禁止ですと。で、カニエとかカニエの家族撮るのも禁止だし、場内撮るのも禁止だと。ただその会場をガラス張りなんで入れない人たちがガンガン外からまあ撮ってましたよね。で、まあ、カニしばらく入り口でもうこう足元見ながらボーっと突っ立ってるんで、まあ、つまんなそうだったんで、まあいいかなと思って僕は話しかけ行って、まあ、こんにちは、 Hey, I'm Zen's friend, thanks for having me. つまり、僕Zen の友達です、今日はお招きいただいてありがとうございますって言ったら、無言でうなずかれました。あ、今ね、無言でうなずいたんですよ、僕。Spotify で見てない、Spotify で、ポッドキャスト聞いてない人は今の動作見れなかったと思うんですけど、無言でうなずかれまして、怖っと思って、あ、これは今日、話すことはおろか、写真なんてもってのほかやなと思って、もう諦めまして、ただですよ、カニエと、この距離、本当その今、僕がポッドキャストを収録している、カメラとこの座っているソファーの距離でいたわけですよ、僕は。の距離にカニエと僕はいたわけですよ、同じ空間で。まあこんなこともうないじゃないですか。なので、いやもうこれは、カニエの、動作を、全てね、見逃すわけにはいかないと、ずっとそばにいようということで、ずっとこうカニ観察することにしたんですよね。もう社交とかも興味ないですし、そんなとこで知ってる人ポギーさんしかいなかったし、もういいやと思ってずっとカニ見ることにしたんですよ。で、まあ娘ちゃんたちは走り回ってる、奥さんはなんかいろんな人、いろんなその綺麗な外国人のモデルさん友達みたいな人たちとかハグハグハグハグしまくってみたいな。で、なんかのタイミングで音がボーン流れ始めて、カニエの曲が始まったんですよね。おわっつって曲流れ始めたやんと思ったら、まあ、カニエがスーッと、部屋の奥のど真ん中行きまして、スピーカー裏で iPhone でこうやっていじりながらDJ を始めるんですよね。まあ、iPhone で DJ をするんですよ。まあ、DJ するっつっても、自分の曲流して、切るタイミングで、別の曲にパッてこう、触ってるだけですよ。Spotify を立ち上げ。ね、それしてるだけなんですけど、で、そこにまあ、奥さんも行って、まあ、関係者みんなそっち側に行って、みたいな。そしたら、そのスピーカーのど真ん中らへん、ちょうど、スピーカーの真ね、ど前っていう、真ん前のど真ん中で、娘ちゃん2人がダンスバトルを始めるんですね。ダンスバトルでこうお互いこうお父さんの曲に合わせながら、お互い代わり番号にダンスを始めると、すっげえぞと思って、それを目の前で僕は見てて、もう動き尋常じゃないんですよ。いやー、こんなにダンスできたら楽しいだろうなっていう。で、こんなちっちゃいのにそんな動けちゃうの、そんなフットワークできちゃうのみたいな、かっこいいねみたいな。ノースちゃんと、あともう一人なんて言うんでしょうかね、でまたノースちゃんだと思うんですけど、髪の毛がもうすごくかっこよくて、長い細いブレイズっていうのかな、ブレイドっていうのかな、ブンブンブンブン振り回して、それがまたかっこいいんですわ。で、その下の子もう負けじと踊りまして、でやっぱり日本人のおもりの方っていうのがいるんですよね、おそらく。娘ちゃんたちと同じおそろの T シャツ着てましたんで、その人が見守りながら、たまにカメラ向ける人に、いや撮んないでくださいねってやって、 で僕は前に、前がまだその時誰だか分かんなかった、前に俺ピンク色のバケットハットかぶってるからヨロピコっつったら、そのちょうどカニエの真横にいた人が前で、まあ僕はそのもう最前列で見てましたから、カニエの挙動をね、もうすぐ見つけてくれて、おお、ショーかっつって、いやーっつって。でもそこでカニエの真隣にいた人とハイファイブして、こうまあこう抱き合ったんで、みんな「おこいつ誰？」みたいな、一瞬その空気が流れましたね。確かに確かにその空気が流れました。はい。で、何曲かするうちに、まあその全員立食なんで座れないんですよ。もう明らかに奥さんが疲れてるんですよね。でも「イエーもう疲れたわ」みたいな雰囲気の、なんかこう耳元で言うわけですよ。あとね、なんかおそらく有名人が、知り合いの有名人が会場入りしたかなんかで、セキュリティかなんかの人がバーって走ってきて、イエー来たぞみたいな動作してるんですよね。で、子供たちも、じゃあもう行くぞみたいになって、そうね、リスニングパーティー、まあ過去の作品ばっかりでしたけど、かけた曲は。そのリスニングパーティーじゃないけど、カニエ DJ タイム、イエー DJ タイム、正味20分、2、30、30分なかったと思いますね。でも皆さん、お帰りになりまして。お帰りになるときにみんなブワーってついてって、僕はなんかこれパターンもあって、まあ一旦本人出てくけど、帰ってくるパターンもあるんですよ。で、会場は夜の深夜12時まで抑えてるって聞いてたんで、これワンチャン戻りもあるぞみたいな勝手に思ってたんですよね。ただもうカーニエ一家がもう会場から出てったら、会場がすっかすかになったんで、でも前の隣行って、よう始めましてみたいな、ラスティン友達だぜみたいな話して、ああみたいな、本当ありがとうね、いろいろ教えてくれてみたいな、会場いろいろ見てくれてありがとうねみたいな、いえいえ、いいとんでもないよみたいな、あラスティンにさ写真送りたいから写真撮ろうぜみたいになったんで、そこにいたなんかカレッジドロップアウトの T シャツ着てた男の子がいて、クマちゃんの超絶対カニエ好きな彼がすごい一生懸命写真撮ってくれたのがインスタグラム上がってるんですけど、まあ見てもらったら分かるんですけど、で、まあ、ラスティンに送りありがとねみたいな、つなげてくれてありがとねって言って、で全どうすんの今日っていう話したら、いやもう疲れてもうさみたいな、もう1週間ずっとこれのために仕事してやっと終わったから、もうパーティーだよみたいな、もう飲み行こう飲み行こうみたいに言ってて、ああもうこれはもう善と遊ぶしかないなって話じゃないですか。その、いやまあカニエにお近づきたいですよ、それはもちろんお近づきたいですけど、それより何より、なんかそのカニエの料理人のライフスタイルに興味があるので、僕はそういう人たちの話聞くのが好きなので、まあね、一緒にご飯なのか飲むのかみたいな。で、じゃ一旦俺ホテル帰って着替えてシャワー浴びて出てくるわみたいな、こういう外国人のこういうのって長いんですよ、アメリカ人ね、ことアメリカ人においては長いんで、なもうちょっとこれいつ戻ってくるか分かんないなってことで、でもご飯も割と、善のご飯っていうか フルーツたっぷり食べさせてもらったんで、お腹もいっぱいだったし、じゃあお茶しようかなみたいなとこで、表参道の大好きなカフェ行って、そしたらなんかそこのカフェが、このカフェはちょっとね、秘密なんですよ。まあ、ストーリーズ見てた人は知ってると思うんですけど、まあ、僕の大好きな、秘密の隠れ家的な、今最近だと、映え所にちょっと汚染って言っちゃいけないですね。なんかだんだん、侵食されちゃってて、なかなか入れないっていうか、行列ができちゃうんですけど、まあ、そこの、オレグラッセがすごく好きで、もともと言えば妹に教えてもらったね、喫茶店なんですけど、なんかそこが T シャツとか出してて、たまたま行ったらですよ、いや T シャツ出てるやんと思って、50周年の T シャツを作りましたとか、僕スプリームの T シャツとかめっちゃ集めてるじゃないですか、ストリートウェアの。でも結構実はその自分の好きなカフェとか飲食店の T シャツ集めるのも好きなんですよ。やば、ここの T シャツ絶対欲しいじゃんっていうことで、まあ、マストゲットみたいな、行ってよかったなと思って、で、前からの連絡を待ち、なんかどこそこに来てくれみたいな、六本木のここに来てくれみたいな、六本木かーみたいな、六 本木で飲みたくねーって思いながら、まあ、六本木行きまして、六本木行ったらなんかもう行ったこともないような、なんかこうサパークラブとか言って、えーみたいな、で全来てみたいな。あ、そしたらそこのバウンサーっていうか入り口でこう立ってる人が、あの家の立食パーティーにも来てた人だったんですよね。だあれが俺の友達翔だ、翔この辺でよく見るのかみたいなこと言ってるんですよ。だから聞こえて、ああ、あの翔、あいつよくいるよみたいに言ってんすよ俺ごめん、お前のこと知らねえし、ここ来んの初めてだからみたいな。で、まあ、そこ入って、まあそこに入らず、でなんかその前が、俺の友達がいろいろ今日はあのアテンドしてくれるみたいだから、そいつの言う通りに動こうみたいになって、だから、これこれこういう名前のやつなんだけど知ってるかって言われて、まあ、写真と名前見せてもらって、知らん知らんっつったら、え嘘だろみたいな、向こうはショー、ああショー、あのショーだろ、知ってるよって言ってたぞみたいな、あのショーみたいな、しお前の名前知らないしみたいな、普通に知らないわ、あそうか、まあまあまあ会えばあかんじゃねみたいな。でまあ来たんですよね。来て、まあ会います、いやいや見覚えないですと思って、と思った瞬間に、いやーショー久々だーみたいな感じで来るんですよ。いや待って待って、お前知らんしっつって、たら、何言ってんだショー、いつもお前は飲みすぎなんだみたいにですよ。いや俺飲まんしっつって、え待って待って、ちょ待って、何言ってんのみたいな、え どこであったっけっつったら、ここだーみたいな。その時 R2 サパークラブってとこ行って、いや俺今日ここに来たの初めてだって思ったけど、なるほどこいつはこうやってなんかこうやる人なんだなっていう、わかるじゃないですか、なんかもうちょうさんくささマックスなわけですよ。え怖みたいな、この界隈、六本木界隈接そうないわと思って、なんかもう合わせることにして、あそうだね、あったかもね、ははははみたいな。でそこで、一杯だけ飲みまして、そっからはもうなんかそいつらの言う通りに、なんかこうあっち行くぞこっち行くぞみたいな、最終的にワンウォークみたいな、でワンウォーク VIP 席みたいな、でカニイエイの料理人だからお通りだっつって、でなんかこちらから見ると前を使い、自分たちがあのワンウォークの VIP 席で楽しんでる感じマックスに見えて、なんかこれなんなんと思って、ちょっとなんだろうな、まあ僕もそれはワンオークとか連れていくことあるんですけど、まあお客さん楽しませなきゃいけないじゃないですか、お客さんをあのいかに楽しませるかみたいな、それがメインですから、なんかこいつら全のこと使って自分ら楽しんでるやんってことで、なんかもうその辺もうんみたいな感じがして、なんか帰りてえなみたいな、でも善とは喋りたいし、だけどもうどこ行っても爆音だし、なんかもう取り巻きがちょい、要は善に気に入られてカニエとつながりたいんですよね、善員どいつもこいつも、でもそんなもう無理じゃんって分かるわけですよ、こっちからしたらもう無理なんですよ。それをしかもそれを言うことによって善はうざってなるわけじゃないですか、ああもうこいつもそっち系がみたいな、でもそういうことは言っちゃいけないんですよね、それ僕だって家には会ってみたいですよ、でもな善家に会わせてくれなんて言わないでしょ普通に、それ全開に出しちゃってたりするんで、あーこのパーティー早く帰りて、でも善が翔今日一緒に遊ぼうだ、じゃあ善が帰るまでは一緒にいようみたいなことで、まあ、善がまあ疲れたタイミングで、いやもう翔帰ろうぜみたいな、てか翔帰ろうぜ俺帰るわって言った瞬間に、あ俺もっつって、でお開きみたいな、で、翌日まあいついつまでは日本にいるから、じゃあ飯でも食おうぜみたいな、それ俺が帰る前に飯でも行こうぜみたいな、いいね行こうよみたいな、でまあ、前は料理人なんで、まあ、当然舌も肥えてるだろうから、ね、なんか自分が今まで海外のお客さん連れてって美味しいって言ってくれたようなとこ一緒に行きたいなとか思ってたんですけどまあ彼がねどういう料理が好みだとか全然分かんないんであれですけど、でなんかどうやら元々はアイスクリーム屋さんをやってたみたいですね。でそのアイスクリーム屋さん の, あのインスタページがまた綺麗なこと綺麗なこと本当 見てみてください。僕のインスタグラムから僕とゼンの、ツーショットありますから。僕はあの言ったじゃないですか、ピンクのバケアに宇宙人みたいなサングラスに、まあ、宇宙人とは言わない、キャラ立ちするサングラスに、レパードのヒョウ柄のシャツ着てます。それの写真の隣にいるのがゼン、ゼンをタグ付けしてありますから、タップしてゼンのアイスクリームのとこ行くとすごい綺麗なんですよ。ゼンのアイスクリーム食べてみたいしなあと思って、ゼンとこうご飯巡りとかしたかったんですけどね。まあゼンも言うてもね、日本にいる間はカニエのこととかでも忙しいのかもしれないんでね、わかんないですけど、面白かったですよ。だからカニエがいなくなっちゃったじゃん、一家がバーっていなくなった後、あのゼンが残されて、ゼンが DJ やってましたからね。えみたいな、何 DJ もすんのっつった、もう家に言われたことは何でもするぜみたいな。だから家の警備や警護、護衛やることもあるしみたいな、家の荷物持つ時もあるし、シェフやる時もあるし、 DJ やる時もあるのさみたいな、家のために家に、雇われるってことはそういうことだみたいな、そういうことなんだみたいな、へえと思って、そういう体験をしましたね。まあありがとうゼンですよね、こんなにも、家にお近づきになれたの。まず家を生で見たのも初めてだし、俺ライブ見たこともなかったし、なんかすげえやっぱ難しそうな方ですねっていう雰囲気は出てましたね。でも何人か会場内で知り合いの人とこうヤーマンをしてたんで、やっぱこう気心知れた仲間にはもう全然また別の顔があるんだろうなっていう感じもしましたね、っていう感じでしたね。まあ本当に滅多にできない体験を禅のおかげで、まあ元をたどればラスティンのおかげでねできたっていうことで、すごくそんな先週末を過ごしてましたね。でまあそうですね、その前に、あったいろいろについては先ほども申し上げましたが、まあ、たくさん、LA のお土産話とかも超あるし、 LA から帰ってきて即旅に出たその2週間の、日本各地を、まあ、巡ったツアーの話とかも超面白い話は全然あるんですけど、まあなんだろう、ちょっとまだトークショーとかに撮っとこうかなみたいな、そういう、なんだろう、汚い、作戦も立ててますんで、しばしお待ちくださいっていうことで、で、お便りのコーナーに行きたいと、思います。お便りお便りお便りお便りお便りな、はい、というわけで、お便りのコーナーなんですけれども、ペンネームマチョボックス20さん、前回のスマッシュパンプキンズ回、ちょっと前のあれですね、スマッシュパンプキンズのエピソードがあったんですけど、個人的に好きなので最高でした。おお、なるほどなるほど。ストリートブランドハーフともコラボしましたよね。してましたね。アロハシャツ愛用してます。ああ、欲しかったですね。あれ結構速乾しましたね。日本でギターのイハはフジロック2014にソロで来日、マヨネーズ演奏した記憶があります。ジェームス・イーハーがマヨネーズを演奏して歌ったの自分で。個人的には8枚目のアルバムに収録されている One Diamond One Heat One Diamond One Heat って曲が好きです。マジで寝れます。マジで寝れるっていい曲、まあそうだよね、寝れるからいい曲ってパティーンもあるもんね。そのパティーンも確かにあるわ。確かに確かにそうだ。はい、というわけで One Diamond One Heat か、今夜聴いて寝れるかどうかやってみます。さて前回の、皆さん前回のエピソード見てください、聞いてくださいよ本当にね。ワールドグラフィックのルイ君のブランドはそのシンガーズハイとか、ヤングスキニーとか、ヤングスキニーってめっちゃ、ね、人気なんでしょ。あと寝癖とかがこぞって着る人気ブランドなんですからね。が、バレンタインの時に、密かにいらないよとか言いつつ密かに楽しみにしてたんですっていうのが痛々しい話だっていうことで、 先週話してくれたんですけど、密かに期待していた人 82%、 期待するも何もモテまくりのもらいまくりだった人 18%。 これ絶対嘘だろ、 18% のやつら。本当にそん 18% 世の中の 18% もモテまくってんの。へー、すごいですね。というので、先週からの、お便り読んでいきたいんですけれども、ももさんっておっしゃるんですかね、PDR さん帰ってこないんですか、ルももさんごめんなさい、 PDR さん帰ってくるかどうか PDR さんに聞いてみてください、ルですね。ありがとうございます、いつも。次、田中翔太郎さんですが、最近よく聞いています。来年にテイラー・スウィフトがのライブが開催されると予定されていますが、翔さんは抽選しましたか、よければ知りたいです。抽選はしません。僕は、ライブいかに金を払わずに見れるか、チャレンジをし続けてる男なんですけれども、テイラー・スウィフトをお金払ってみたい、いや、ですね、お金払ってみたいアーティストはお金払うんですよっていうことです。テイラー・スウィフトはお金払ってまで見たいとは思ってないということです。なぜかというと、最近出たアルバムが、全く良くないなと思ったからです。ですね。まあ、個人差あっていいと思うんですけどね。テイラー・スウィフト結構好きだったんですよ、本当に。出すアルバム、出すアルバム結構好きだったんですけど、ここ、あのね、こと、その、インディーロックやったでしょ、2枚連続で。フォークロアとなんちゃらかんちゃら。なんだっけ、フォークロアってなんだっけ、だ日光インディーロック立て続けにやったじゃないですか。あれがまず全然、僕はなんか、それやる必要あるみたいな風に思っちゃって、いやまあそれアーティストの方のやるの自由なんですけど、それみたいな、あいるみたいな、いりますみたいな、ミッドナイツかフォーク、違うエヴァモアとフォークロア、この2作が、ま、全然僕は性に合わなかったんですよね。で、ミッドナイツかで、なんか急にこうちょっと スウェアワード使い始めたり、その放送禁止用語使い始めたり、あと 何始めたんだっけ、なんかさ2つ始めたなって思ったんですよ、これ聞いた時に。なんで今更みたいな風にちょっと思いまして、まあ痛いおじさんならぬ痛いおばさんになりかけてるでみたいな風に思いまして、なんだろうなみたいな。でもテイラーズバージョンっていうのを最近リリースし始めてるじゃないですか。そのレコード会社から その自分の音楽の権利を取り戻すためにつって、過去の作品を全部取り直してるんですよね、彼女が自分のお金で。で自分のレーベルから出してるんですけど、スピークナウは結構好きなアルバムなんで、あとなんかパラマーのヘイリーとフォールアウトボーイがフィーチャーされてるらしくて、それめっちゃ楽しみですよね。フィアレスのテイラーバージョンとレッドのテイラーバージョンも良かった記憶ありますから。ラバーまでは僕結構好きでしたよ、ラバーぐらいまでは好きでしたけど、そのフォークロールとエヴァモーが全然ハマんなかったんじゃないかな。レピューテーションとかも好きだったよな、なんだっけ、ニューイヤーズデイ、ニューイヤーズデイとか大好きよ、このレピューテーションの、はい、だからレピューテーションのアルバム自体が出た時にどうなのみたいな話あったじゃないですか。でもなんか必ず一曲好きな曲あったんですよね。でラバーもなんかちょっと小学生のために書いたようなね曲が ありましたけど、パネカタディスコフィーチャーした ABCD みたいな曲ですら別に、ああでももう悪くないなと思ってたんですけどね。ちょっとこのインディーロックはねあんま好き、テイラーのやるインディーロックは謎でしたね。ボニーウェアとかともコラボしてたけど、なんかいいとこ出てないなって僕は勝手に思ってましたね。はい、なので、テイラーのライブは行かないかな。でも、田中翔太郎さん最近よく聞いてくださってるということで、ポッドキャストの方、僕一人になっても聞いてくれると嬉しいでございます。ということで、おいお前ら、おいおいリスナーの皆様よ、しょうもない話今週も送ってくれなかったんだ。というわけで、本当にしょうもない話のステッカー作ります。ちょっと気合入れて作ろうかな。うん、作ります。 しょうもない話募集しております。よろしくお願いします。ということで皆さん、痛いショータイムポッドキャスト、これはですね、痛いおじさんズポッドキャストの一部であります。ぜひとも痛いおじさんズポッドキャストの番組のフォローと、星5の評価よろしくお願いいたします。そしてですね、Spotify でお聞きの皆さんは、ぜひお便りリクエスト、相談質問、などなど、受け付けております。しょうもない話、しょうもない話を受け付けておりますのでですね、ぜひとも、Spotify のコメント欄もしくは僕のホットメールアドレス、ホットメールの方までお送りいただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 Apple Podcast で聞いてくださっている皆さんはフォローの他にも星5評価、そしてですね、新しいレビューなんかも書いていただければ非常に嬉しいなと思いますのでですね、皆さんね、このポッドキャストが伸びれば、なんか収益化される手立てがね、スポンサーでもついた日には PDI さん戻ってきてくれますから、皆さんの手でどうにかですね、皆さんの協力でどうにかこの番組が人気になるかっていうのはどうかっていうのはもうリスナーの皆様の力ですので、皆様どうかご協力の方をお願いいたしますと。でね、皆さんのご協力のもと、PDR さんを番組に戻そうじゃないかということで、皆さんどうですか、この計画、参加してくれませんか。というわけで今週も長い間ありがとうございました。ドローンさせていただきたいと思いめー。